ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、リンリンさん、いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。私は忘年会の誘いが憂鬱です。もともと集団の飲み会が苦手で、飲むなら少人数でじっくり飲みたいタイプです。ただでさえ年末で忙しいのに、忘年会で夜まで潰されるのが嫌で気分が重いです。今までは大人だからとか仕事につながるのかもと思って参加していたけれど、今年は断ることにしました。ですが忘年会に参加しないことで上司によく思われないんじゃないかとモヤモヤしている自分もいます。忘年会って群れるのが苦手なはぐれ者には不向きな文化ですね。あと本社の上司と実はと不倫関係になりかけています。その人と顔を合わすのも気まずいかもしれません。その上司は噂ではたくさんの女を抱いているとか自分で言っているらしく、私にはそういうことは言いません。その遊び自慢は本当かどうかも分かりませんし、ただ好きになったからしょうがないかもしれませんが、私は不倫は嫌なのです。一度関係を持ってしまいました。今後どうしたらいいか悩んでいます。アドバイスをお願いしますという内容です。
はい、ありがとうございます。そういえば忘年会のシーズンですね、うん、クリスマスのシーズンでもありますけどね、忘年会、そっか。なんかこの方のお誘い、ありがとうございます。この方のお便りを見ているとですね、まあ、忘年会と、でも最後不倫のお悩みと、その本社の上司に顔を合わせるのが気まずいっていう話なのかなとかってぶっちゃけ思ったんですけど、まあちょっと両方の視点から、まあいろいろちょっとお話ししたいなと思うんですけどもですね、まあ忘年会ね、どうですなって結構行きます？
私基本ないですよ。
一緒だ。そうなんです、私もね、もうね全然行かないんです、うん、行かないっていうか、もう私の中に忘年会という言葉はもうなくてですね、うん、本当に行きたい、それこそその、うん、なんかこう仕事絡みとかじゃなくて、もう仲間、
うん、
仲間というか、なんか同じ志す人というか、もう本当にこの方書いてるように、もう少人数でじっくり私もしたいタイプなので、うんうん、本当にねないですね。でそのなんだろうな、まあ仕事につながると思って参加してたっていうふうにね、今までは今年は断ることにしましたということで、すごいいいと思うんですよ、うん、私それで。その仕事の、
うん、
その概念って人それぞれじゃないですか、人、うん、仕事の定義って。でもその人生って、その仕事のために生きてるわけじゃなくて、ある意味その喜びだったら、その仕事ってある意味その道具というか、
うん、
例えばその人生を充実させるための、まあ、道具というか、ゴールではないじゃないですか。うん、だから結局、例えばですけど、なんだろうな、家族よりも例えば仕事が大事とか、うん、ひどい時よりも自分の命よりも仕事とかね、うん、何を差し置いても仕事仕事仕事が優先とかっていう人いらっしゃるんですけど、もちろんご本人がそれだといいんですけど、そうするとですね、その忘年会 っていう忘年会って、まあ、もうこの方書いてるように文化なのかもしれないですね。あのね、あまり他の国ないらしいんですよ、
うん、
なんか独特ですよね、うん、だからその自分の私生活を犠牲にしてまでしなくちゃいけないっておかしいなって思うんですよ。あのなんていうのかな、別にその仕事につながるかもとかどうでもいいじゃないですか、うん、なんていうの、そこで仕事つながんないし別に、なんつうのなんかその仕事のなんていうのかな、仕事の例えば関係で大事なのって、まあ何でもそうですけど、私人間関係もそうだと思うんですけど、距離感がすごい大事だと思ってて、その人間関係をそのなんだろうな、気づく上で大事なのってやっぱ距離感が大事で、遠すぎてもダメだし近すぎてもダメだし、特に例えばじゃあ仕事の人間関係っていうのは私の価値観かもしれないけど、まあうまくいってる人たちの価値観でもありますけど、あの、ね、仕事関係だけに留めておいた方がいいです。なんていうのかな、それ以上近すぎてもう慣れ合いの関係になると、あんまいい関係じゃなくなってる人が多いですね。なんていうのかな、もうお互いの私生活を尊重し合う距離感で仕事をするっていうのがちょうどいい距離感だと思っていて、なんていうのかな、その仕事のあの悩みでもよくあのご相談いただくのがダントツのようには人間関係なんですよ。そうなんです、
ね、
でその仕事の内容より仕事の人間関係の悩みが本当に多いんですよ。で、あの話を伺ってると、例えばすごい優秀な人でもそこに人間関係の悩みにハマっていて、いいパフォーマンスを発揮できてない人って結構いっぱいいらっしゃって、それって企業にとっても会社にとってもある意味損失、でもなんかこう会社内で群れるみたいな文化が、文化って言うんですか、それも文化か分かんないけど、なんか群れちゃって、別に仕事って仲良し恋しでするものじゃないから、そのまあ忘年会に限らないけども、人間関係のその悩みを生み出すなんか大きな要因って、まあいくつもある、いくつかあるんですけど、そのやっぱり過干渉ですよね。なんていうので、結局その忘年会もみんなで仲良く飲みましょうみたいな、なんかそんな別にみんなで仲良く、私の価値観ですけど、もちろんそこで発見ある人は、行きたい人は行けばいいと思うんですけど、そこで、なんていうの、ただでさえ忙しい、この年末にね、私生活と夜を潰してまでって思う人は行かなくていいし、会社の方もなんかそこを強制しなくていいんじゃないかなって、私は思うんですよ。それでだってパフォーマンス発揮できない人、そこで人間関係で悩んで、無駄なエネルギーをそっちに引っ張られて、っていうのはなんかすごいもったいないなと思っていて、で先ほどナッチもね忘年会ないって言ってたけど、最近ね本当にね忘年会を撤廃してるとこも増えてきた
ん
ですよね。本当に、でその周りの人ももうしないっていう人も多いし、だからもうなんかね、こうそういう古い体質からはもうなんかね、いち早く抜けた方がなんかいいんじゃないかなっていうふうに私は思っていて、でかという私もね、昔はそのやっぱり忘年会はね、やっぱこういろいろやっぱ1年間ね、こう義理をね、義理っていうとあれだけど、なんかこうやっぱ集まる、そこをやっぱ断っちゃいけないだろうとかね、あったけど、なんかねやっぱね、そこで変ななり合いとかって、なんかもうなんかどうでもいいかなっていう、結局なんかこうそこをいち早く抜けたところの方、会社とか企業さんの方がパフォーマンスを発揮してるし、なんか仲良し殺しクラブの会社って群れてるだけで、なんかそこでやっぱおかしなこう人の陰口とか始まったりとかって、で、ね、であの本当にいらないと思ってるんですよね、なのであの本当になんかいい決断をされたんじゃないかなと思ったんですけども、この方名前は書いてないですけどよね、けどもまあ多分もしかすると本題の悩みは不倫関係なのかもしれないなと、まあ、本社のね上司のまあよくあるなんかあるんでしょうねどうなんでしょう、私その働いて企業に働いたことないから、まあでもよくありそうですよね、ドラマとかでもね、よくね上司と不倫関係になんて、なんかそこをやっちゃってる自分にワクワクとかしちゃうんですかねわかんないけど、あのあ全然あのいいんですけども、なんていうのかな、でもこの方別にね、私不倫とか人のことをどうこうでもどうでもいい、どうでもいいというか人が言うことじゃないと思っているんですけど、このようにこうご相談をいただく、そしてこの相談いただいた方が不倫は嫌なのですというふうに書いてあるんであれば、めっちゃ私の価値観から、あの私が正しいわけじゃないですよ、別に私が不倫はしたけらお互いが良ければあの自己責任どうぞとは思うんですけど、私の価値観で話をすると、まずですね、今いくつかお話ししたいんですけど、男の人の価値ってどれだけ多くの女を抱いたかとかじゃなくて、どれだけなんていうの、 たくさんの女を遊んできたかとかって、ある意味僕は一人の女性も愛することができないダメ女なんですって言ってるみたいなもんなんですよ。なんていうの、男の人の価値ってどれだけ一人の人を愛したかみたいなところがあって、だからその私よく男の人を見るときに、うん、奥さんだったり、うん、彼女だったりを見るんですけど、うん、本当にいい男って奥さん自慢とか彼女自慢をするんです、うん、遊び人自慢をしないわけです。はっきり言ってそんななんかすごいしょぼいじゃないですか。まあしたけりゃすればいいんですよ。けども私の中ではいい男の陰には結構いい女がいて、うん、そのいい女の陰にもいい男がいるんですよ。結局本当に多くの人を見てきてこれだけ言えるなと思ってて、うん、で結局男の人を見るよりもその人の奥さんなり、うん、その人の、まあ、彼女なり、うん、その人の女性を見るだけで、うん、言葉でね言い表せない以上の、うん、ものが見えちゃうんですよ、うん、結局なんだろうな、やっぱりね女性って男性からそのもちろんこれって男性のせいじゃないですよ、当たり前だけど、そのそうだけど女性の美しさと男の人の関係性って結構密接で、あ、例えばですけど、じゃあここにこの、まあ、A さん、これ消しゴムですけど、この A さんって人がいて、うん、この人がじゃあお友達と喧嘩しましたと、うん、でまあちょっとイライラしてる人と、この A さんが彼に愛されずに、なんだろうな、なんかこう、枯渇になってる、こう枯れちゃってる、うん、でどっちが魅力的に見えないかって、やっぱね愛されずに、うん、乾いちゃった感じってなんだろうな、やっぱりそのいい男に愛されてる女性って、うん、内側から本当に素直に輝いてるんですよ、うん、ってことはですよ、その一人の女性を大事に、大事でか輝、まあ輝くの女性にしても結局それって男性にこうなんだろうな、男性がそういうこう一人の女性を愛することによって女性が輝いてるってことは、それだけその男性が魅力があるってことなんですよ、うん、だからその奥さんを見た時に、例えばじゃあどんなにね社会的に地位があっても、もう奥さんがもうくたびれてもう苦労が出てる人と、奥さんがすごい輝いてる人って、うん、あ、この人って本当に男なんだなっていう、うん、なんていうの、もう言葉以上の説得力みたいのがあって、なんだろうな、だから結局その本当にいい女の、なんだろう、いい男の陰にもいい女がいるしっていう意味では、まあそのなんだろうな、その相手のせいではなくて、いい男かどうかを見るときって、遊び人かどうかとか社会的地位とかじゃなくて奥さんを見るのが早いですね、うんうんうん、もしくは彼女、うん、パートナーだったりを見たときに、なんだろうな、本当にその人の、それってある意味世間からの、別に世間からどう思われてもいいんですけど、私いろんな男の、例えばじゃあそこそことかすごい年収がある程度高い人たちになるとあんま変わらないって言うじゃないですか。例えば年収1億円の人と年収3億円の人ってそんなに変わらないって言うじゃないですか、うん、時に、3億円の人の方が例えば世の中、まあ、男の人たちの中で尊敬されるかっていうと、3億円稼いでても奥さんをめっちゃ不幸にしてて、うん、めっちゃ女遊びしてる人と、1億円稼いでて、奥さんをすごい大事にして奥さんが超素敵に輝いてる人で見た時に、ほとんどの人は、え、あの奥さんの旦那誰みたいな、あの人のパートナー誰、よっぽどいい男なんじゃないみたいな、っていうことは世間もそこの人間性をリスペクトするみたいな、それって言葉をもう超えた、なんだろう、もう見ただけで、なんだろう、だから別に3億円稼いでようと奥さんを超不幸にしてて、奥さんがもうなんか悲壮な出てると全然それこがその人の器にならないみたいなところがあるなと思ってて、だから本当にいい男かどうかを見るときに相手を見るように私はしていて、すごい話それましたね、ごめんなさいね。でだからこの人をこのね、まあ本当かどうか分かりませんしっていうね、だからまあ別に何人抱いてようと自慢してようと本人の自由ですけど、まあ自分で処方君ですって言って歩いてるようなもんで私カスとカスみたいなと思うんですけど、ただそれが本当かどうかはね確かに分からないから、別にそれはどっちでもいいと思うんですよ。ただですよ、不倫が嫌なのですと書いてますよね。でまあ一度関係持ったと、まあそれはどっちでもいいんですけど、ただ好きになったからしょうがないって書いてるじゃないですか、これってね私からすると、すごいなんか無責任というか、好きになったからしょうがないってその不倫をする程度の安い男に、不倫の対象にされた 安い女だということをまず気づいた方がいいっていう、なんていうの、そこになんかこう淡い夢見てんじゃないよっていう話なんですよ。そのなんかもうその軽く見られる、そんななんか人から不倫の対象にされるって、なんていうの、なんかそこはもうなんか最低限の気品を保ってほしいなっていう。なんか まずその不倫が嫌なんだったら、うん、あなたその家庭がある段階でそもそもあなたスタート地点におりませんと言うべきだし、うん、好きになったかしょうがない、好きなんだもんだけで突っ走って、うん、ね、不倫する軽い男と不倫する軽い女にさせられるっていうのは、あのそこの気をなんかこう保ちましょうよって私は思うわけですよ、うん、だってなんかこうね、私は2番手でもいいのよみたいな感じに自分でしちゃってるよっていうね、不倫は嫌なのですって、あ、それでお互いがいいんだったらいいんですよ、あの不倫楽しくやろうね、うん、みたいな、お互いお互いね、あの、うん、家庭つらいよねみたいなっていう人もいると思うんですよ。あ、もうそれはどうぞご自由にみたいな、お互いのね別に自由ですから、ただ嫌なのですと、でこの方が独身ですという場合はそのキーは保とうよみたいな、なんでそんな安っちくなり下がらない、しかもそんな安っち男からみたいな、でまずあなたはスタート地点いませんっていうのを言った方がいいです。あのそもそもその土俵に上がってませんから出直してこいって言うべきですよね。あの振りは自由ですけど、で、あのそれが言いたいなと思ったのと、やっぱりね、うん、そういう人と一緒に例えばじゃあ不倫して、じゃああなたが本当に輝くかっていうと、まあ、私はあんまそう思わないですね。すでにこういう感じで、あのなんだろうな、やっぱりそのまあ、まあ私の価値観かもしれませんけど、いい男って本当にその女性をその喜ばせるのがやっぱ上手というか、喜ばせるのがこうなんかこう、あの上手というよりも生きがいのエネルギーにしてどんどん大きくなっていくみたいなところがあるので、まあそうですね、まあ嫌なら嫌って言うべきですよね。好きだったからしょうがないもんとかって言って自分の尊厳を下げる必要はないですし、まあもちろん一生ね、その2番目か3番目か4番目か分かんないけど、それでも私は好きだからいいんだって言うんだったら、もう文句言わずに黙って、そこに成り下がればいいと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ youkohonda.com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。